マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。冬ですからね、冬になりますとウィンタースポーツの、まあ、季節ということでございますが、私子供の頃からね、あまりウィンタースポーツとはこう関わりなく生きてきたタイプでございましてね、こういうのって結構親の影響とかあるんでしょうね。うちの両親ね、全然スキーとかやらなかったですから、家にスキーもなかったですし、だからね、スキー場に行くなんて経験も全くないままスキー遠足の日を迎えた記憶があるんですよね。当時ね、スキー遠足は確か小学5年生か6年生の時に行ったんだったかな。だからそれまで滑ったことあるというのが、あの普通にお店に売っているミニスキー、懐かしいっすねミニスキー、まあ長靴なんかにねパコッとはめるプラスチックでできた本当に短いスキーですよ。あれでもってその近所の公園の坂を滑る、そしてその坂になんかこう山を作ってジャンプ台にして飛び上がるみたいなね、そういった楽しみ方ってのはあったなと思ってね。だからスキー遠足に行くとか、本当のスキー履いて滑って練習するレッスン受けるとかなしに、本能的にミニスキーは滑れるようになってたなっていう記憶がなんかあるんですけどもね。そしてね、あともう一つ思い出すのが、昔それぞれの学校にスキー山ってありましたけど、今どうなんすかね、あまり見ないような気もするんですけども、私通っていた高岡市の中田小学校、スキー山が当時あって、横の方にねなんか倉庫があって、そこにね長いスキーがねたくさんあったんですよね。それが長靴スキーっていうの、これがなんかね今思い出すとね、あれって何だったんだろうっていうようなスキー、この放送聞いてる方々分かりますかね。バネかなんかでね、普通に長靴履いたまま、そのいわゆるビンディング部分に長靴をはめ込んで、バネかなんかでバッチャンってこう、締めて、ただそれだけで固定するんですよ。だからかかとも自由に浮かびますし、なんかこう全然固定されてんのかなみたいなようなスキーなんですけども、ウォーキングするためのスキーなのか分かんないですけど、それでね小学校の休み時間なんかに滑ってたような記憶があるんですよね。スキー山、休み時間ですからね、ほんの10分15分の休み時間なんですけども、授業が終わって鐘が鳴ったらもうそこに全力で取りに行って、その長靴スキー抱えて2回ほど滑ってすぐ教室に戻るっていう、今思ったら本当あの時元気だったなというふうに思いますけどもね。だからそれもそうなんですよ、ミニスキーを自分で本能的に滑れるようになって、でその長靴スキーもあるからやってみようぜってなことでスキー山で滑れるようになって、それでスキー遠足を迎えて初めてスキー靴というのに私は触れたわけですけどもね、なかなか衝撃でしたよ、あのがっちりと足を固定される感覚ね。全くやったことない中でスキー遠足でスキー靴履いて滑るわけですからね、一番最初本当驚いたんですけども、よく滑ったのを覚えてますとにかくね、今までのスキーとは比べ物にならないぐらいの滑り方で、なんちゅう滑るん、これ止まれんやんと思いながら突っ込んでたってのを覚えてますね。あの時先生とか何してたんですかね。いやー、そう思うと自由だったなと思いますけどもね。今我が家には小学6年生の娘がいて、去年もねスキー遠足小学5年生の時に行きました。その時やっぱりね、事前に練習してから行きたいってことでね、まあ当時の私の子供の頃に比べると、まあ、過保護といえば過保護かもしれませんけど、じゃあ当日スキー遠足行く前にスキー場行かなきゃいけないねってなことでね、日程調整してスキー遠足の前に2回ぐらい行きましたかね。で父ちゃんも全然練習したことないからね、正しく教えることはできないけど、まあ本能的に滑ることはできますから、一生懸命見よう見まねで YouTube とかもね確認しながら、こんな風に滑ったらいいんだよってことをレッスンして、去年ね行って滑れるようになって、まあよかったなっていうことがありましてね。で今年もね、1年経ってスキー遠足の日が近づいてきて、やっぱ娘的には心配だったんでしょうね。 去年滑れたけど今年滑れるかわからんからスキー遠足の前に行きたいってやっぱ言われましてね、じゃあ分かったよ行こうね行こうねみたいな話してたんですけど、これがなしスケジュールがなかなかそこ合わずに、まあしょうがないからこの日ナイターやってるみたいだからナイターに行こうかってことでねこう準備してたんですけど、なんかね雪が今年ちょっと少ないところもあって前日前々日ぐらいにナイター営業急遽中止みたいな表示が出て、もうそれを見た娘ががっかりしてしまって、いやもうこんなんだったら私当日あの上級に申請したと、あれなんかいろいろ申請するんですよね、初級コースとか中級上級とかね、一番上のコースにしたのに全然先に練習せんかったら滑れんかもしれん。当時ね私たちの頃ならねもう近所のまあどっか山に行ってこう練習するぐらいの感覚もあったのかもしれませんけど、そういうまあハングリー精神みたいなものもなく、もうどうしたらいいかわからんみたいなこと言ってましたけど、でもスキーってあれなんですよね、ある意味自転車みたいなところがあるから、それは一回滑れるようになれば絶対大丈夫だからということで背中を押して当日スキー遠足の日行ってきて、そして娘帰ってきたらまあ楽しかったということでね、いいですね、楽しかったんですって。なんかああいう姿見るとね親としては非常に、嬉しいなというふうに思うわけでございますけどもね。でまあその流れでじゃあ楽しかったんなら一緒に行こうよということでね、お父さんと一緒に行こうと、うちの家族ね他にもたくさん子供たちはいるんです、たくさんいるんですけどっていう表現もあれですけど、誰ももう行きませんからね、じゃあまあ2人で行こうかということになりまして、あの正直ね本音を言うと行きたくないんですよ、行ったら疲れるし足も痛くなるし、そんなにスキーが好きなわけでもないからね。でもそういうなんか気持ちで行くとそういうのって子供にも伝わって全然楽しくない時間みたいな感じになるじゃないですか。だからもう楽しみやねってもう前日ぐらいからもうテンション上げ上げの自分にこう言い聞かせて、そしてスキーにね2人で行ったわけですけどね。どうせ滑るんならってことでね、私スキーレンタルしたんですよ。というのもね、私自分自身のスキーを持ってなくって、毎年アシスタントのともやんからショートスキーっていうのを借りてて、これ結構便利なんですよね。あ、ちゃんとスキー靴は履くんですけども、ショートスキーっていうビンディングもねパチってなんかこう簡易的に止めるようなものがあって、長さもね自分の足よりも前後20センチぐらい伸びるぐらいのほんと短いスキーで、これがね非常に簡単に滑れて、いいなと思ってたんですけども、どうせ今年1回行くなら長いスキーを履いてみようと思ってレンタルをしたということなんです。まあね本能的に今まで滑れてましたから長いスキーでも全然滑れるだろうと思ったら、やっぱちょっと違いますね。短いスキーでバンバン滑れたから余裕で滑れるだろうと思ったら、長いスキーなかなかコントロールが難しくってね、ちょっと苦労しましたけどもね。それでもね娘と一緒にリフトに乗る瞬間、本当にまあなんか楽しいもんですよ。小学6年生の娘、ね、でアシスタントのトモヤンとも話してましたけども、私にはねヨッチって言ってますからね、幼馴染の親友ですから、ヨッチ今年行っとかんとダメよ、来年中学校行ったら絶対スキーに行かんようになるからって言われて、そうやな今年最後のスキーになるかもしれんな、リフトに一緒に乗るのも最後かもしれんなとか思いながら、2人で乗ろうとしたら別々に乗ろうって言われて、何この展開って、いやいや本人は別に嫌とかじゃなくって、やっぱ一人で乗る方が降りる時も安心だという、まあ、そういう理由だったんですけどもね、まあ、そんな風にリフトに乗って上から下まで滑ってくる、あんなに不安がってた娘も非常に上手にね、もうお父さんよりも上手にスーッと滑ってくわけですよ。その背中を見てるとね、なんかまあ嬉しい気持ちになるもんですね。ちょっと前までね小さい頃は大丈夫かな大丈夫かなと思いながら振り向きながらこう滑ってたんですけど、自分の前をスーッともう気にすることなくお父ちゃんよりも先に行っちゃうわけですからね。でね、あのどんどんリフトの方も混んできて、一緒に、2人でね乗らなければ他にも迷惑がかかるってなことで、2人で乗ってね登っていくとね、なかなかね冬じゃないと見れない景色ってのがあるんですよ。あれがいいですね。リフトに乗りながらねふっとこう後ろを見るとね、綺麗なんすよ雪景色が。人間なんてちっぽけだなと思うぐらいね。で上見たら上見たらね青空がまた綺麗な日で、でね娘がね、あこれなんかすげえギザギザみたいな話して、何何って言ったらね、ちょっとお父さん動かんといて、でお父さんのねこの腕元にね雪の結晶ですよ。こんなの見たの何年ぶりやろって感覚。 あれね、あのリフトなんか乗ってるとサラサラの雪がねウェアに乗っかって綺麗な雪の結晶が見えるんですよね。あれ見てね2人でわーいいよねなんてこう盛り上がる、あこれなんかもう最高やん、これスキーよりこの時間の方がいいわとか思いながらねいましたけどもね。そうやって滑ってると私自身もね高校卒業して、私はすぐ高卒で社会人になりましたけど、社会人になってスノーボードというのをね自分で買って、そして友人と一緒に滑りに行ったななんてことも思い出したりしてね、仕事が終わった後ナイターにも行きましたし、お休みの日はね2人で滑りに行ったりもしましたけどね、いろんな思い出が蘇ってきて、やっぱねこれ私もその時行ってなかったらその思い出っていうのは蘇ってこないわけですからね。なんかやっぱりどうなんでしょう、今年私も50歳になるとなんか思い出みたいなものの大事さっていうのはすごく感じるようになってきて、可能な限りそれぞれのシーズンでいろんな思い出たくさん作っとくと、なんかその思い出がいろんなシーンで蘇ってきて自分の背中を押してくれたりね、ふっと笑顔にしてくれたり、そんな時間につながることがいっぱいあるから、やっぱね冬は冬の楽しみ方というのをね目いっぱい満喫したいなというふうに思いますね。だから鍋食べよう鍋も冬の味覚、鍋食べながら飲むのも好きだしね、たくさんの思い出この冬も作りたいなというふうに思いますが、皆さんいかがでしょうか。ということでこの辺で CM です。
マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。
さてさて、マジックサークルマジッパというのを開催しておりまして、今度ね105回目になるんですけども、2月29日の木曜日に開催いたします。夜7時から夜の10時までの3時間、マジックが好きな方ならどなたでもご参加いただけるという企画になっております。ただしね見るだけというのはちょっとご遠慮いただいてて、マジック愛好家の皆さんに集まっていただこうという企画でございますので、皆さん必ず一つは演技をしていただくということが条件になります。でね、あのよくね問い合わせあるんですよ、マジック教室やってませんかみたいなね。で教室という形でね一方的に私から教えるよりも、マジック好きな人集まって好きなマジック見せ合って自分の研究結果を発表してみようみたいなね、または挑戦してみたマジックに対して皆さんで意見言い合うみたいな、そんな楽しみができるマジックサークルマジッパ、私のホームページの方に詳細出てますのでぜひご覧ください。2月29日木曜日開催です。ということで今週はこの辺で、お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。また来週。